福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
福島市の福島コミュニティ放送 FM ポコの高橋優子がお送りします。まずは県内の情報です。ご紹介するのは富岡町から復興公営住宅入居募集開始のお知らせです。福島県では5月30日までいわき、郡山、会津若松の3つの市に建設を進めている第1期復興公営住宅の入居受付を行っています。富岡町民の方々は3月20日発送の広報富岡お知らせ版に同封されているパンフレットで詳細をご確認ください。復興公営住宅に関するお問い合わせは福島県復興公営住宅入居支援センター電話番号024-522-3320、ファックス番号024-522-3321までご連絡ください。入居を希望される方は募集案内を取り寄せ5月30日まで応募してください。以上、富岡町から復興公営住宅入居募集開始のお知らせでした。続いては絆づくりインタビューです。
今日は飯坂観光大使に選ばれました佐久間美和さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
佐久間さんは高校生ですが、どちらの高校ですか？
福島北高等学校の2年生です。
何科なんでしょうか？
生活科学科です。
飯坂の観光大使になりました。これは何人ぐらいの方々がまず検定受けるんでしょうか？
約200人の人が受けています。
飯坂検定っていうのがあるらしいですね。
はい、
たくさんの問題が出てきたということなんですけれども、何問ぐらいあるんですか？
だいたい80問ぐらいが問題で、作文が10点ぐらいになっています。
さて、美和さんは一体何点で合格されたんでしょうか？
96点で合格しました。
改めてこの飯坂観光大使って何ですか？
飯坂の歴史だったりとか、その地域に関して詳しい人ということで、とても名誉ある人だと言われています。
およそ200人受けて、その中で今回合格したのが
4人だけということになっています。
飯坂に詳しい人ということでいやーね、歴史の問題とかもかなり出てきたみたいですか？
はい、結構出てきたんですけど、その歴史上の人物で教科書に出てくる有名な方も出てきているので、そこはすごい私も関心というか、もう感動しましたね。
あとはどんな問題出たか、少し2つ3つ教えていただけますか？
温泉の場所だったりとか、あとはその石碑だったりとか、そこの場所だったり、 どういう効果、あの温泉の効果だったりとかもそういうのも出ましたね。
どんな効果があるんですか？
そういう美肌効果とか、そういう力あれ疲れを癒すっていう効果とかっていう問題が出てきましたね。
作文が出たということなんですけれども、どういう質問だったか教えてください。
今後飯坂を活性化するためにはどうしたらいいかという問題でしたね。
まあ、今も地元の方々一生懸命頑張っていますが、もっともっとこれからさらに活性化になるにはどうすればいいか、佐久間さんの答えよろしければ聞かせてください。
もっと飯坂の温泉はとてもたくさんあるので、もっとそれを PR することと、この教科書に出てくる松尾芭蕉だったりとか源頼朝だったりなど、教科書に出てくる歴史上の人物も関わってくるので、そこももっと重点的に PR すればもっと活性化すると思います。
今観光大使になられまして、忙しいのかなと思いきや、今2年生になりまして学校の方も忙しいですものね。
はい、結構忙しいです。まだあまり慣れないことがあってちょっと大変です。
学校の勉強はどうですか？
まだ始まったばかりなので分かんないですけど、その保育だったりの勉強がとても楽しいっていうのはとても実感しています。
さて、震災の時教えてください。あの時は何年生でしたか？
あの時はまだ中学1年の後半で、春休みらへんだったので、まだ中学2年にもなってない時でしたね。
振り返ってみてどんなこの3年間でしたか？
3年間は何て言いたいんだろうな、すごい震災起こってから地震に敏感になったこととか、あとはすごい周りの人たちの苦しみもだんだん和らいできたと思ってるんですけども、やはりまだ傷跡は深いと思うので、そこをもっと復旧してもらえればと思ってるのですが、なかなか進んでいないようなので、そこがちょっと悔しいっていうか、力にあんまりなれないところがすごい心残りなんです。
弟さんと妹さんがいらっしゃって、妹さんが震災の直後に生まれてますよね。
はい、そうです。
お姉ちゃんとしては何かこう思ったこととかありますか？
あの妹はまだ小さいので、こうその震災の頃はまだ幼くて、多分記憶もそんなないと思うんですけど、やっぱりその時の食べ物だったりとかはすごい困っちゃって、まだ遊び盛りなので外にも出られないので、それがすごいかわいそうで仕方なくって、やっぱり家の中で姉としてこうたくさん折り紙だったりとか、そのお家の中で遊べるボール遊びだったりとかを一生懸命ちょっと妹と遊んでいましたね。
震災の後、なんとラジオを聞いて情報を、ね、収集してたっていう佐久間さんでしたけれども、ラジオってしょっちゅう聞かれるんですか？
あまり聞かないんですけど、その震災の時はその地震であったり津波だったりの情報を集めるにはラジオが一番早いので、それで情報収集していましたね。
役に立ちましたか？
はい、結構役に立ちました。
先ほどもお話ちらっと出てきましたけれども、将来の夢聞かせてください。
はい、私は保育士になりたいのですが、幼稚園教諭も取って両立できる先生を目指しています。
どちらの方で働きたいなと思いますか？例えば地元、それからちょっと遠くまで出てみたいな。
この最近福島では保育士が不足しているっていう話をよく聞くんですが、そこのお手伝いもしたいんですが、やはりちょっと遠くまで行って、その県外の状況など子どものそういう関わりなどをもっと深めてみたいなという好奇心も少しあります。
ではこの後大使としても飯坂の PR たくさん行っていただきたいと思いますし、それからもちろん自分の夢に向かっても一生懸命頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
最後に目標抱負を改めて聞かせてください。
はい、今後私は保育の道に進むために保育の勉強をたくさん行い、その検定などもすべて合格に導いて、大学進学を目標に頑張っていこうと思っています。
飯坂観光大使になられました福島県立福島北高校2年生佐久間美和さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また走り出そうここから、
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 また走り出そうここから、リボン福島、福島トヨタ。
パンダウサギの内緒話、旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとなんとポイントが貯まるんですって。ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C ウェーブ、 FM いわき、 FM アイツ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。